お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。今日の最初は日本のことわざです。痩せても枯れても。意味はどんなに落ちぶれようとも、また年をとって衰えようとも、心持ちは昔の盛んだった頃と少しも変わっていないことの形容です。落ちぶれたり年老いたりすれば、外見上痩せ衰えたり生気を失ったと見えたりしても不思議ではないです。人間誰でも生きていれば年を取るわけですから。人は外見で判断しがちであり、相手もまた外見から自分がどのように判断されているか察知していることが多いです。このことわざは、痩せても落ちぶれても枯れても年を取っても、内実は以前と少しも変わっていないのだと意地を張るのに用いられます。ただ年を取ったと認めるのは自分のことで、痩せても枯れてもを落ちぶれた他人について用いるのはとても失礼です。これは人に対しては使わないようにしましょう。次も日本のことわざです。痩せの大食い。意味は痩せているくせにたくさん食べることです。また痩せているものの方がたくさん食べる意味にも使います。カロリーの摂取量が消費量よりも多い場合、余ったカロリーは脂肪となって蓄えられます。したがってたくさん食べる人は太るということになります。大相撲の力士はその例でしょう。今の白鵬横綱が日本に来た時の写真は今とは全然違います。ひょろっとした感じです。太るために相当食べたのでしょうね。しかしその逆は真ならずというのがこのことわざです。医学的にはいろいろな原因が挙げられるでしょう。とにかくこのことわざ通りの人は確かに多いです。このように使用することができます。昨日は A さんを食事に誘ったら、食べるわ食べるわ、こちらが高い感情を払わされた。まさに痩せの大食い、あの体型に騙されたよ。時々テレビで大食いの番組がありますね。そしてそれは力士やプロレスラーではなく20代に見える女性です。大型の体ではなくごく普通のタイプです。しかし食べる食べる、もうそれは驚きです。まさに大食いです。普通の男性の何人分食べるのでしょうか。食べ終わった料理の皿が次々に積み上げられます。彼女の体は一体どうなっているのでしょうか。そのような番組を見ますと、世界には食物がなくて餓死している人がたくさんいるのに、なんと無駄なことをしているのよと思います。テレビ局は視聴率のためにやっているのかもしれませんが、食物を無駄にすることはやめてほしいものです。次は日本のことわざです。矢竹に流行る。意味はいよいよ激しく勇み立つことです。矢はいよいよの意味です。竹は勇ましく強いことです。矢竹に流行るは抑えきれないぐらいに激しく勇み立つ心意気を表します。このように使用することができます。君が早く成績を上げてライバルを引き離したいという気持ちは僕にもよくわかるが、そう、矢竹に流行るのでは長丁場は乗り切れない、少しペースダウンしないか。次は柳に関する日本のことわざです。柳に風。意味は風に任せてなびく柳の細枝のように、相手に逆らわずに穏やかにあしらうことの例えです。世間をうまく渡るための処世術ですが、ただ調子よくはいはいとうなずくことのみを良しとした解釈では不十分でしょう。しなやかな柳の枝もしっかりとした幹や根があってこそ、なかなかどうして楽なばかりの処世術ではなさそうです。このように使用することができます。新しい職場に移ると面倒なことが多く、時に言われのない抽象が耳に入るかもしれないが、そんな時柳に風と受け流すのも大切な処世術の一つだ。肝に銘じておきなさい。次は柳の枝に雪折れはなし。意味は 柔軟なものの方が強くて硬いものよりもかえって耐久力があるという例えです。雪折れは雪が積もってその重さで枝が折れてしまうこと。松や樫などの硬い木に起こりやすいです。柳の枝は弾力があってよくしなり、雪が降ってもたわんで適当に払い落としたりして折れることはないということから生まれたことわざです。一見弱そうに見えても本当は強いというやや逆説的な表現で、何事にも柔軟な対応が必要だという教えとして用いられます。このように使用することができます。君は真面目すぎるから他人の言うことにいちいち反論して人間関係をぎくしゃくさせているのではないかな。昔から柳の枝に雪折れはなしと言われるように、もう少し柔軟に対応してみるよ。さて、あなたはいかがでしょうか。雪折れはありませんか。松や樫のように硬いので、たくさんの雪が積もると折れてしまいますか。次は柳の下にいつも土壌はおらぬ。意味は、たまたま柳の下の川べりで土壌を捕まえたからといって、いつもそこに土壌がいるとは限らない。一度うまくいったからといって、度重なるものではないです。偶然うまくいったに過ぎないことを、また同じようにうまくいくと思うのは考えが甘いということ。一度成功した経験に味を占めて、また同様の方法に頼ろうとする愚かさを戒めた言葉です。吸収にこだわって融通の効かない例えに、株を守りてウサギを待つという言葉がありますが、これも元は一度せしめた幸運をただ手をこまぬいて待つ愚かさを言う句でした。棚からぼた餅のように思いがけない幸運は、工夫や努力のないところに二度と落ちてこないでしょう。何事も容易な構えでは、またの成功はおぼつかないです。このように使用することができます。この前のテストは出題範囲が狭かったから、山をかけて当たった人がいたようだが、柳の下にいつも土壌はおらぬ。今度は、そんな手は通用しないぞ。それでは今日はここまでにしましょう。川越まさろのちょっと一言。お相手は川越まさろでした。